はい、こんにちは。総武大脳神経外科の加藤孝弘です。今日は、チャンネル S 番外編市民公開講座としまして、東海大学、脳神経科教授松内光則先生をお招きして、お話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。
これからですね、少し難しい話になるかもしれませんが、皆さん脳外科っていうと、例えば脳の中に血が出る、あるいは脳の血管が詰まる、脳梗塞、あるいは脳出血、それから脳の中にできものができる脳腫瘍、こういうのを手術するのが脳外科の大きな仕事だということはよく理解されていると思います。で、これからお話しする話は脳の機能ですね。特に年を取ることによってその機能がだんだん落ちてきたものを、どうやって回復させていくかということのお話になります。ここにニューロモディレーションという言葉がスライドに上がってますけども、神経の構造に手を加えず電気や磁石で運動などの刺激を与える方法です。つまり、普通の神経科の先生たちは血管が詰まった先にまだ助けるものがあればそこに血管をもう一回持ってきて通してあげるというような構造を変える手術をすることがあるんですけども、これからお話しすることは脳やそれから脊髄神経に全く、その構造を変えて、あるいは経路を変えたりせずにですね、手術をして、治してあげるという非常に新しい方法です。今日お話しするのは脳深部刺激療法、それから脊髄刺激療法、この2つについてお話をさせていただきます。いずれもこれは電気で神経を刺激するという治療です。東海大学病院では私が勤務している脳神経科、それから神経内科、麻酔科、これらの科がですね、協力をしながらこの治療を行っています。実はこれからお話しするパーキンソン病とか、それから痛みを訴える患者さんというのはいきなり脳外科に来ることはなくて、まず神経内科、手足が震えるとか歩きにくいとかいうことで神経内科にいらっしゃってパーキンソン病だというふうに診断をされたり、それから世間でよく知られておりますペインクリニックと呼ばれる痛みを専門とする外来は当院では麻酔科がやっておりますので、麻酔科の先生を訪れた後、私どもの方にこのような治療がいいのではないかということでご紹介を受けることが多いです。ということで神経内科と麻酔科、これが脳外科とよく協力をしながら脳神経科と神経内科の協力のもと治療を進めていく内容についてお話をいたします。これがある会社のホームページから取ってきた脳深部刺激療法というものの図です。実はこの患者さんの右の脳の一番奥の方にですね、皆さん心臓でペースメーカーという言葉を聞いたことあるかもしれませんが、電気を流す電線の先端、電極というのを入れて脳のある部分を胸の前に入れた電池から電気を送ってあげることによって、そこの機能を回復させるという治療です。それではですね、実際この手術をお受けになった患者さんの手の動きに関して見ていただきたいと思います。この患者さんは右手が震える病気です。患者さんは左手に電池のスイッチを入れたり切ったりする装置を持っております。で、まず黄色くなっているのがスイッチオフ、電気を流してない時の状態で、そうしますと、このように震えてるわけです。で、これをスイッチを入れてあげて電池から電気を流してあげるとピタッと止まるということがよくわかると思います。これが脳深部刺激療法の一つの効果であります。もう一回電池を切りました、電源を切りましたということで、その違いがよくこれを見ていただけるとお分かりいただけるのではないかなというふうに思います。この治療はですね、一つが難病の一つであるパーキンソン病、 それから先ほどビデオでお示ししたような手が震える心線、それから手や足がどうしてもこう大きくこう動いてしまうジストニアと呼ばれるものに現在は健康保険が適用になっています。その他海外ではうつ病とか転換とか、あるいは、まあ、びっくりするんですけども肥満とか痴呆に行われている場合があります。ですけどこれについてはまだみんなの合意は得られておりません。それではですね、先ほどビデオではなんか電池をの電源を入れるとピタッと止まって、また電源を切れるとその手の動きがまた出てくるというように非常によく効いている患者さんの動画をお示ししましたけども、この電気で刺激する方法はね、手術だけで効くのかということなんですが、この答えは違うんですね。で、それについてお話をします。とにかくまずパーキンソン病のことをお話ししますけども、基本はお薬による治療です。何といってもお薬が最初です。しかしパーキンソン病は脳の中のある伝達物質と呼ばれるものが加齢とともに年を取るごとにそれが減るという病気なので、年を取れば取るほどお薬の量や種類が増えてきます。そうしますと薬による副作用、またそれに効いている時間が短いなどの問題が出てくるので、この時期にお薬を少し減らしてあげて患者さんを元のお薬を飲み始めた時期の幸せな時期にもう一回戻してあげるというのが、この脳の深部を刺激する電気刺激療法です。で、まあここには簡単にお薬のことを並べさせていただきましたけれども、これがパーキンソン病の患者さんのおおむねその病気の進行に伴うそれぞれの症状について書きました。実はパーキンソン病を発症する、パーキンソン病だって診断される前にですね、少し匂いがわからなくなったり、あるいは便秘だったり、うつ病だったり、それから睡眠の障害というのを、これがまあ結構長い期間続いている方がいらっしゃるっていうのが最近分かってきました。で、いよいよ手足が何もしてない時にも震えるとか、あるいは歩きにくい、それから表情が乏しくなるということが起こってまいりますと、この時期に大体は神経内科の先生のところを受診して、それでパーキンソン病に対するお薬の治療が始まります。そうしますと左から3番目なんですけども、薬非常によく効きます。で、まあこれ俗称ですね、我々第一のハネムーンの期間というふうに呼びますけども、この時期ですね、まあ大体3年から5年、7年ぐらいですね、患者さんは非常に薬を飲むことによって幸せな期間を過ごすことができます。しかしやはり脳の中の伝達物質、神経の機能を外に伝える物質が下がることによってお薬の量が増えてきます。そうしますと先ほどもお話したように薬の副作用などが出てきますので、もう一回この時期に手術を加えることによって2番目のハネムーンを楽しんでいただくというために手術は行いますので、決して誤解をしていただきたくないのは、手術が最初にありきというようなことではないということを、まあ、一つ今日は強調していきたいと思います。ここに模式図を作りましたけども、これが、まあ、黄色の状態がですね、非常に薬が効いて患者さんの状態がいい状態ですけど、薬をこう飲む間隔の間に薬の量が体の中で少なくなる時間がありますので、日内変動というんですが、この黄色のライン、黄色の帯よりも下に下がった分、ここは薬が効いてない時間なので、まあ、これを底上げしてくる上げるというような、ここで電気を加えることによって下の部分が上に上がってくるというような底上げ効果、それから薬の感覚と感覚との間に起こる患者さんがちょっと具合が悪いっていう期間をなるべく短くしてあげて、まあ患者さんがだいたい1日の間平均して気持ちよく過ごせるようにしてあげるとい いうような効果を狙うのが一つの、まず電気刺激の、治療法です。それからもう一つはですね、実は効きすぎということで体が勝手に動いてしまうというような、これ副作用なんですが、薬が強すぎるという時のこの薬が強いところを、もともとの薬を少なくすることによって、そして効果を上げてあげるということをする場合が、これが2番目の効果です。それからもう一つですね、別のスライドを出しましたけども、薬の効果を増強させると、いわゆる電気で刺激することによって矢印のようにその効果を上に向かせるということができます。この治療はですね、一番右側、神経内科の一番トップである滝沢先生、それから右から2番目、神経内科の馬場先生との協力のもとに、脳神経外科の真ん中におります厚見先生と、それから真ん中から左側におります馬場先生、この4人で協力して行っております。